戦闘態勢 .com。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の戦闘へ有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサーくどっぽん、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村。
はい、今日さ、あ、いい、ま
だ、あ、いいですよ。どうぞどうぞどうぞ。
なんか俺だから池袋のあたりちょっといたんですけど、はいはい、ロサの前通ったら、うん、俺初めて見たから、今日ポスターを見たのが初めてだったのかな、うん、あの、うん、だからその上田監督のスペシャルアクター見て、でうちに帰ってちょっとよく見たんだけど、うん、あれもしかしてさ、うん、上田監督トリック好きなのかもしれないね、
うん、ドラマの
ドラマの、うん、まあ内容は全然ほら分かってるの分かってないような感じだけど、なんかこう教団のポーズとかさ、なんかこうやってるするのって、あれひょっとして上田監督トリック好きなのかな、うん、トリック好きな人ってほらみんないい人だからね、
うん、
俺も含めて
それ確かに
トリック好きな人もね、あてにいないので、
いいと僕もそう思います。
トリックが好きなんだったらほら、うん、あのね、なんかこうじゃ見に行こうかな、
キャイちゃん
トリック好きなんだったらみたいな、
なるほどね、
なんですか、
なんですか、なんですか、なんですか、どうした、どうした、どうした。
僕あれ見ました。
あ、何見た。
ですけど、あのなんか、僕にジョーカー見ました。
あー、ジョーカーどうですか、
ジョーカー、
どうですか、
ジョーカー、あのまあいろいろツイッター見ててもね、うん、あのリツイートでジョーカー出てくる、うん、やばいな、
もう傑作という噂で、う
ん、
ね、
で見まして、私見まして、うんうんうん、もう私あんまりちょっとね、乗れなかった
かな。
そうだな、
多分ね、
ちょっとね、なんででしょうね、
多分こんちゃんは、こんちゃんはああいうこうサイコパスな感じをと同じだから、
あれ自分を見てるでしょ、
だから多分自分は何が起こした
の、俺これだぜみたいな、みんな普通の人はさ、
普通の人は、まあ、いやこれはドラマチックだと思うんだよ、こんちゃんはさ、うん、自分がやってること
は、そうドキュメンタリーだからね、
ドキュメンタリーだから、
これ俺じゃんみたいな、
俺そんなに笑ってないよ、
そんなにこれ普通のことじゃんみたいなさ、あり得るよみたいな、
あり得る、あれっていうか、いや、うん、そうなるしか ないじゃん、
こういうやついるよねみたいな、
そう今のこんちゃんがそうあるしか
ない違う、なんかいやそうなるしか ない、あ、もちろんね、すごい通るところやっぱね、わーっていうシーンがあって、まあ、まあまあ、もちろん言わないですけど、うん、最後ちょっとテレビ番組賞のシーンとか、うん、おーみたいな、ね、うん、感じなんですけど、
うん、どの辺がなんか乗れなかった、
だからまあ全体 のストーリーかね、まあ、うん、まあ虐げられてってさみたいな、うん、その虐げられ方がまあ普通じゃなく
て、俺いつもこのぐらいパワハラ人にやってるぞな、部下にこのぐらいパワハラやんの、自分の世界じゃ当たり前だみたいな、もういじめる方でもあり、ジョーカーでもあるんです
よ。
どっちも。
どっちも
分裂してんだ
よ。一人芝居みたいになっ
ち
ゃう。でもね、俺もね、なんだろう、これ予告編見てさ、うわーって盛り上がるんだけど、見に行く段になると、ちょっと重くなった感じがして、見に行けなくなっちゃう。
そう、俺もだから予告編の時なんだか分かんないけど、おみたいなね、うん、ちょっと、うん、して、あ、これはなんかすごそうだと思って、う
ん、実際すごいっちゃすごいんでしょ、
すごいっちゃすごいのかな、分かんない、分かんないよ、すごいんじゃないのかな、
なんか難しいルールが出てくる
ぞ、ないない例によってね、分かんない、全然簡単、
シンプル
そうそう、なんで、あれだ、俺見て、あれと思って、おかしいな、こんなはずじゃないのにと思って、うん、あのちょっと予告編をもう一回見たんですよ、うん、あれ予告編あんなに良かったのにと思って、予告編見たらね、ちょっとうるうる来ちゃって、うん、っていうのを、
まあまあ、最後ですよ
ほらで、あのね、まあ全然まだ一般人の時にピエロのさ、アルバイトしてさ、わーみたいな、ここ閉店セールやってますみたいな、
あー、ちんどん屋なんだよ、
ちんどん屋みたいな、閉店セール、まあいろんな仕事やってるんですよ、なんか、うん、閉店セールやってますとか、バーってなんかいたずら坊主にさ、看板取られちゃってさ、うん、 僕の看板返してみたいなさ、うん、そういうのがあの予告編に来た、ね、お前最初こうだったよなとか思ってね、ちょっとうるしちゃった見終わってからね見終わってから
じゃあ、うんうん、そう一回これだから言っちゃいけないのかもしれないけど、うんうんうん、悪の権限なの。
ああ、そうなんですよ。だってジョーカー。
いやどういう話なの？いや、ほら俺完全にあれで、うん、実はジョーカーっていうけども、うん、そのバットマンに続くジョーカーの話じゃないんだったら、うん、あのままだからあれが序章で、うん、それに影響を受けた誰かがいてジョーカーとしてバットマンの悪役になったとか、そういうこともあり得るのかなと。
ああ、なるほど。もうな
んかあれがバットマンに繋がるの？あれが。
あれがね。一応つながる、かなりもうバットマンはもっと先の話、うん、先の話なんです。
バットマン誕生はね。
バットマン誕生はもっと先の話。
うん、あ、そうなの、うん、見たのうちの。
いやいや、大体分かる。ちょっと、バットマンのなんかこう、うん、かけら的なのが、存在を匂わせる程度には出てる。
出てて、まあ、うんうん、もう存在、もうね、あの、そうです、プンプン匂うぐらいの感じで出てきて、あー、そっかそっか、うん、みたいな。
親父の金玉に入ってるみたいな感じの存在感だよね。
なんか、そんな感じで、
バットマンが。
あ、でも、ティム・バートのバットマンでなんか親殺されなかったっけ、ジョーカーに、昔のジョーカーに。
あれはジョーカーとは関係ないんじゃない
ですか。あ、ジョーカー、あれジョーカーだよね。若い頃のジョーカーに殺されるんだよね。
若い頃のブル
ース。でも、まあ、作品によって違うもんね。
違う、ね、作品によって違う。
普通の強盗に殺されたり。
うん、そうそう
そう。ああ、そうそうそう。
ティム・バートの場合は確かそうだよね。
うん、まあそうなんで、そうなっていく話なんですよ。つまり。うん、だから、うん、あ、まあそれはそうなるわなみたいなね。
で、じゃあこれから俺たちの知ってるジョーカーになったところで終わるんだ。
そうね、あ、これからジョーカー、
それさあこれからやったるで
みたいな、やったるでみたいなジョーカージョーカーみたいなジョーカーみたいな感じ、最後ジョーカーみたいな、どうしたんだよみたいな、ジョーカーみたいな、そうそう、でそういうラストで見て、でもう一回予告編見たら、僕の看板返してっていうね、予告編で、ああ、お前こうだったよな、
最後相当な悪のカリスマとして、
そうそう、
ドーン
と
なるほど、
まあちょっとね、まあ、あのとはいえ、
まあ、まあまあ予告編の方が来るっていうのはあるよね。
予告編はね、本当どんな話なのみたいな、それよく分かんない、うんうん、
AV とかでもさ、ダイジェストの方が来るっていうの
あるよダイジェスト
を見ちゃったダイジェストで、おこれ面白そうと思って本編見たらあんま立たねえなみたいなさ、
そういうのあるよね全然見せねえじゃん
みたいなね、
そうそうそう
そうそう、
そういう感じ。
まあでも全然ね、あの、うん、僕の一感想なんでね、
はいはいはい、
楽しめたらいいなっていうところですね。
だけど今年一番なんか話題になった
ね、なんかね、
ジョーカー、
そうですね、
ジョーカーだらけだね、劇場。
そう、ちょっと前のほらね、例のワンサーポンナーインハリウッドだったのが、そこから今度ジョーカーなんで、まあ賞も取ったりとかしてね、
だからなんか今年は洋画の方が強いのかね、どうなのかね、なんか話題になったのって、
まあ、あれ
ぐらい天気の子ぐらい、
あ、飛んで埼玉、
飛んで埼玉、まあ、
飛んでも今年、
うんうん、
今年だね、うんうん、
一応31億ですか、飛んで埼玉、
ああ、う
ん、
それはまあまあ、
まあまあ、まあまあだよね、まあまあだよね、うん、なるほど、
まあそんなジョーカー話もあったりとかでですね、
はい、
パクリ人生相談のコーナー、
早く行きたくてしょうがない、
本部行きたくて、
というわけでね、毎回ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまうというこのコーナー、今回もこんちゃんがウェブからパクってきました。彼氏を怒らせてしまいました。相談者は女性20代、彼氏を怒らせてしまいました。理由は全て私が悪く、 SNS に俺の写真を載せないでと言われていました。私は彼氏の家で撮った自分しか写っていない写真をインスタのサブアカに載せたのですが、それを彼氏の友達が彼氏に伝えたらしく、彼氏が怒ってしまいました。以前からサブアカの方で彼の顔は写してないんですが、いわゆる匂わせ投稿はしていて、それを結構彼の友達が見せていたらしく、やめてねと言われたその日にこのようなことが起きてしまいました。彼は論理的で正論しか言わなく、謝るにもどうやって謝っていいのか分かりません。ネットで謝り方を調べたら、彼の前で泣いてはダメとあったのですが、多分泣いてしまいます。 初めて怒らせてしまったし、これは未然に防げたのですごく後悔しています。本当に深く反省しているし、もう絶対しないと誓って投稿も彼氏関連は消しました。私は彼のことが本当に好きで、これからももっと仲良く付き合っていきたいと思っているので、皆さんどうか知恵を貸していただきたいです。
久しぶりですか、はい、死ねとしか思わないですよ。バーカ死ねばとしか思わないですよ、この話ね。
そう、
はい、だってネットでっていうんだったらさ、うん、ここはインターネットじゃないからね。単なる親父の井戸端会議ですよ。男おばあさんばっかりが集まってる場所ですから
ね。いやいやいや、でもね、彼女はネットだと思ってるからさ、それを無理やり俺たちが引っ張り出して、
もちろん否定してたから
、それを晒し者にしてるんですけどね。
サブアカって何？
俺もちょっとよくわかんない。
本アカがあって、実際にはまあ、あ
んまり知り合いしか見えない、
店知り合いしか言ってないようなアカウント、
なんかそこ、それとかね、
じゃあ鍵かけちゃえばいいじゃない。
鍵かけちゃえば、
多分かかってると思う。
だから、うん、かかってんだけど、彼氏の友達は見れるようになって
たでしょ。鍵、要するに承認して見れるようになってるみたいな、
ね。いやいや、君たちね、男おばさんのさ、人たちに聞きたいんですよね、同じ。この彼女がさ、この彼氏とさ、幸せになって別れても何か関係ある？本当に君なんですよ。
それ言ったら何も
言わない。相談が成立しない。
本当に相談が来ない。さっき、例えばね、おならが止まらないとかって、まだ俺共感するんですよ。こいつどうでもいいんだよ、俺。こんなやつ。いや、命は別ですよ、何度も言うけども。命は別ですよ。それは何してくださいって気持ちありますけど、そんなさ、理路整然と、何？理路整然と反論してくるような彼氏だろ？ 20 代のボックスでしょ？そんなの、いちいち理路整然って言われたってさ、こっちはそんなもん聞いたこと聞きませんよ、バーカみたいな。まあ、ぐったらねえって思っちゃうんですよ。だから、私、本当にだって、彼氏と幸せになってほしいと思うんだったら、何か言ってあげれば、俺、本当になんと、いや、なんとも思わない。次の声があるから、どうせ。
まあね、女性20代です
よ
ね。
そう、うんうん、まあ、次の声もありますよ。
でも、例えばね、これ、経緯をよく見るとね、例えば、彼氏の家で撮った自分しか写ってない写真をインスタのサブアカに載せたってあるでしょ。で、以前からそれを彼氏の友達が彼氏に伝えて、彼氏が怒ってる。今回の話がこれですよ。で、以前からサブアカの方で彼の顔は写してないんですが、いわゆる匂わせ投稿をしていて、それを結構彼の友達に見せていたらしく、やめてねと言われたその日にこの人やっちゃってんだよね。
バカ。
だから匂わせるのはやめてねって言ってんのに。
あ、そうです。
あのね、
やめて
ね。これ芸能人なの？なんで匂わせるとかそういうことするわけ？パンピーの匂わせ分からん。
だからさ、それはさ、それはほら、彼氏ができた時のことを、例えば彼女ができた時のことを思い出してくださいよ、その気持ちを。やっぱちょっと言いたいじゃん。ちょっと彼
友達に
ちょっとね、ちょっと俺彼女できたんだよっていうのは
言う
の、バカ言うのは恥ずかしいんだよ。やっぱ言うのは恥ずかしいけど、ちょっと匂わせといてちょっと気づいてほしいなみたいなのがあるじゃん。
そう、なんかこんな隣にしてる
手彼氏
誰だよみたいな、
そうそう、
言われたい。
例えば大っぴらに彼女できたってみんなに言うのは恥ずかしいけど、ちょっと匂わせて、俺ちょっと気づいてほしいなみたいなのはあるじゃん。
やっぱさ、新しい、俺がなんかさ、新しいパンツ買いましたとかしたら、こんなもんもパンツ持ってればさ、俺お前彼女できたんじゃねえの。
そういう趣味に走ってるから。
そうか、ポンちゃんもここまで来たかっていうね。
一人二役がもう
助走するジョーカー
です。玉金が見えちゃった。
だからその気持ちはわからないではないですよ。わからないでね、匂わせ投稿みたいなね。
でも芸能人じゃないだろ。匂わせて、ああ、つまり、匂わせてなんか
みんな芸能人だったらもうそんな匂わしちゃダメですよ。やばい。
匂わすやつもいるけどね、
たまにね。それで炎上しちゃっちゃ
う。炎上したやつとかいるけどね。
誰があんたに注目してんの、匂わせるっていうけど。
あれです、
友達の
友達だから友達の間でやってんだから。
そう、
友達に友達っつっても分かんないよ。例えば何人いるか、10人いるか20人いるか100人いるか分かんないけどね、その中でちょっと匂わせて ちょっと彼氏がいるっていうのは、うん、彼氏には言うなって言われてんだけど、うんうん、でもちょっと言いたいのもあるじゃん、うん、あるじゃん、うん、
えこれあなたの部屋みたいな、
その若い時はさ、うん、若い時は
言ってい
くいやいやいやいや、その曲その
よく分かんない、
誰の
まさか分かんない、
ヤングマンね、 YMCA で
若い時はですよ、
いやみたいな
メロディが全然違うから
、なんだ歌った俺が落ち着いた
んだよ、そしたらもう
ね、まあまあまあまあまあまあ、若さのいいね、
まあ、若気のイタリ
アがあるんですよ、
そういうなんだ、説得されて
るあるでしょ、説得されてるあるでしょ、
うちの気持ちはあるけど、うちのはそれを相談に乗ってるって、うちのなんかいいことあんのかな、
ね、いやそんなこと言ったらなんか
いやこのセックスできるとかそういうな
ん
か
言ってあ、例えばさ、うちのさん、うちのさんって言ってさ、これネットじゃなくてよ、はい、水野うちのさん彼氏がね、はい、怒られちゃったんですって言うじゃん、ね、だから相談してくるとするじゃん、可愛、はい、い子が、可愛い子だよ、うんうん、ブスはお断り、可愛、
はい、
うん、い子だよ、可愛、うんうん、い子がさ、うちのさんって俺を頼ってきたらさ、うんうん、やっぱ断れないじゃん、やっぱ
じゃあその子の、うん、その子の本名がゴリヤマヒゲミだったらど
うゴリヤマヒゲミ、ゴリヤマヒゲミでも可愛いければいい、
ヒゲミじゃないヒゲミ、
ヒゲミ、ゴリヤマヒゲミ、
可愛い系でやってるんですよ、
可愛い系は別に名前はいいっすよ、
名前はいいじゃない
ですか、ヒゲってどういう戦いきさつでつけたの、ヒゲミってどういう戦いきさつで名前つけたのなんか考えちゃった、
そんなものあったら知らない
よ、いいからさ、ヒゲミちゃんって、ヒゲミちゃん、
ヒゲミ、
いやいいから
、名前はどうでもいいだろ、
ヒゲミはね、ヒゲミはだから俺に頼ってきてんだから、やっぱ頼ってきたもん断れないじゃん、無限にさ、うん、あのセックスやれるとかそういうんじゃなくてさ、やっぱね、そういうことですよ、例えば俺、うちのさん本当俺金がないんす、貸してくださいって言って、そりゃ何十万も貸せないよ、で例えばなんか1万円とかさ、上限1万だよ本当に、だから俺別に得ないよそんなの渡しても、でも頼って俺を頼ってきたんだからってあるじゃん、
俺らを頼ってきたんだとすればどう
か、そう
でもその女の子がさ、ぬらりひょんこっていう名前だったら
ど
う、
名前は関係ないだろ、名前は関係ない、
名前
は関係ない、
コウちゃんさん、
あれ他人が受けるまでしつこくやるから何度もやるけど、
あんまり受け
なかった、またやるね、これ組み差してもらえたらまたやる気配がある
あんまり受けなかったよ、
3回でも4回でもらうことでしょ、
だから
やめてよとかな、なんかこう石返しみたいにしてやるからぬらりひょんこ
でもあのネットで謝り方を調べたら、彼の前で泣いてはダメとあったのですが、これどうですか、ね、泣くのは良くないですか、
よくわかんないけど、うん、要するにその、2人の、うん、世界が、うん、彼女のことが大事だけども、うん、あまり友達に振らしてほしくないと、うん、っていう人がね、20代の頃、うん、まあ、いました、うん、私の周りでもさ、うん、なんかこう確かにそれあったかもしれない、うん、なんだっけ、彼女の方は割と先輩とかと付き合ってる同期の女とかだと割とそういうケースあって、ね、先輩の方は割とそうでもないんだよ、つまり別に先輩後輩の間からなんだけど、彼女の方はなんとかさんとかこう何々しくやってみたりして、なんとなく分かるんだよね、こっちはね、あ付き合ってるんだな、でも先輩の人と付き合ってないよってやっちゃったりするっていうのは、でもその感じは分かりますけど、大抵の場合ね、それと女がどやらいブスだったりするわけですよ、
あああなるほどね、そのパターンあるよね、
どえりゃ先輩後輩だと俺結構そのパターン見てるんで、どえりゃブスなのね、俺、でも先輩どうなんですか、なんか俺の同期の彼女と付き合ってるんですかって、付き合ってねえよ、
俺完全に思い出したぞ
何人かいたから、
ね、完全
に何人か
だからその部屋で撮ったのをさ、写す部屋で撮った写真をいちいちお前こういうのやめろよみたいに言うのはさ、どうかなと思うわけ、
20代の頃の男の気持ちだったらそれこそあってもいい、俺は分かるけどね、そういうのってね、
そう、う
ん、いちいち言われたくないんだよ、要は、要するにそういうゲームに付き合いたくないのね、
あラブゲーム、匂わせラブゲーム、
匂わせラブゲームみたいなのは、だからあのなんか面白いのかもしれないけど、うん、男のフェカスとちょっと面白くねえから、うんうん、やめてくれと、お付き合いはしますと、うんうんね、だからそういうなんかこう、誰々ちゃんと付き合ってんだってとかって言ってこういじられたりするのは別に面白くもなんともないんで、うんうんうん、それよりも俺はその炎上ひとみのビデオ見てたいと、うん、いうことじゃないですかね、うん、
俺もそれに賛成、うん、
でも、まあ、炎上ひとみで出すと大抵賛成する。バレました、うん、俺はね、多分この人のだから振る舞い方っていうのが、うん、あの SNS がと付き合っていく今時の人の普通の態度なんだなっていうのは分かるんですよ、うんうん、
まあね、
それは、うん、それは普通の態度があっても分かる、うん、分かるんですけど、うん、もうさ関係性がさ誰か友達に相談したりじゃなくて、うん、ネットであの調べ方、あやめ方を調べたらこう言われました、うんうん、でどうですかって要するにまたネットで聞いてるわけじゃないですか、うんうん、まあもうなんかちょっとここ悪いなって思っちゃうんですよ、うんうんうん、でそんなここ悪い人間の話を聞くのはちょっと俺はもう、うんうん、やめませんかと。
まあでもネットで確かに謝り方をね、
そう
謝り方前もあったけど、ネットで謝り方官庁
の人、ね、それはいいけど、うん、またそれで不安だからっつって、うん、またネットに聞いてるでしょ、うん、この人、うん、多分もうやめろと。
でもね、でも寂しい子なんだよ多分、うん、ネットしかね、駆け込むところがないんですよ。
なんか、うん、あのね、うん、半分当たってて半分違う気がする、うん、半分当たってて半分違う気がするのは、うんうんうん、そのぐらいのことさ、ちょっと誰かに泣き言言えば済む話じゃん、こんなの。なんで正解を求めてるのって気がするよな。まあでも、
ただネット万能説みたいなのが氾濫してて、ネットで調べたら正解だみたいなのがさ、ネットで調べて出てきたものが正解であるみたいなのがさ、多分若い子の間では
ベースであるだろ。
まあそうそう、まあおっさんとかでも。もう何かあったらネットじゃん、うん、だから そこで、出たもので行動するみたいなのがさ、うん、蔓延してるっていうのはちょっとね、うん、あれだよね、
うん、まあ、食べログを見ちゃうの
ね。そうそうそうそう、
でも馬鹿にできないのは、馬鹿にできないのは、うん、俺らはやんなかった、うん、それはやんなかったけど、うん、やっぱり面接の達人っていうのは当時大ベストセラーだった
から あれはね、俺は本当に
大ベストセラーだったよ、うん、あれは、うん、俺らの世代も、うん、俺らは縁がなかったっていうだけの話だ。
縁はなかったし、うん、バカじゃないのと思ってたからね、俺は。
でも本当に、でも大ベストセラーだったから、うん、それは一種の、やっぱり、
うん、ああいう社会って嫌だったね、本当に。メンタツみたいなさ、うんうん、
メンタツって言ったね、
メンタツに従って面接を受けるみたいな、ああいうこう、うん、みんなが買い漁ってさ、うん、でそれに従って面接を受けるみたいな社会がね、もう本当クソ社会だと思ったよ俺は。
今こんな感じですから。
もうこの結果、
あの社会っていうのが俺本当嫌だったね。
今土屋プロデューサーの。
懐かしい。
本当嫌だったね。
面接の達人恋愛編とかってそういうの出てたよね、なんかね。
本当。
だからいろんな難度編にそういう
恋愛の応用できる。
すればいい。
だから、うん、俺らの世代にもあったんで、うん、
そ
の
マニュアル世代でしょ。
マニュアル世代っていう。そうそうそう。だからまあ批判はできない。
まあ人間ってそういうもんでさ、そういうものがなかった頃には例えば聖書があったりとかね、何らかのこの決め事みたいなのがそのまず
聖書
わかんないコーランに従って生きたりさ、何らかのこうなんか正解を求めている生き物なんですよ。ね、だからそこになんかネットが神として現れた時代ではあるとは思うんですね。
まあ言い方が慣習とかね、
そう慣習なりマナーだったりとか ね、
あのね、本当に言いたいことっていうのは、うん、この人に対して、うん、じゃあ俺が代弁して言いますけど、うん、一回 SNS やめてみたらどうですかってこと
なんです。まあそうなんですね、
う
ん、
本当はそうなの、うん、一旦お休み、ね、一旦お休み、
問題のね、
そう一旦お休みして、ただ彼氏と一緒に過ごす時間とか、仲間と飯食いに行ったりするとかさ、うん、インスタもやめて撮れる、う
ん、
全部。
だから削除し、彼の前で削除すりゃいいじゃんね。
バチッと、もうガタンとやめて、人のを眺めて、笑うだけ、遊ぶだけに。これは、要するにこれ遊びだからね、こんなもん。だからやめなさいと。1ヶ月だけやめなさいっていうのが、それが一番言いたいことなんだけど、絶対やめない。
やっちゃうんだよ。やっちゃうんだよ。
絶対やめないから無駄だと思ってるってこと。
確かに、そう。
今度だってもうサンダルやめないじゃないか絶対、
ね、
うん、
そう僕も やめない
だってあれが生きがいじゃない
生きがいですもんね僕から生きがい取らない
あれが娯楽になっちゃった
、ね、娯楽になっちゃった、
ね、本当に、うん、 あのまあなやめないんだろうけどね、うん
うんうん、だからプライベートってさ、ご飯の写真あげるのは多分、うん、一番当たり障りないんだろうね、うん、こんなもん食べてまーすとかさ、うんうんうん、逆に言うとだってみんなで写ってる写真イエーイってやってあげたところで、うん、後でさ工藤とか誰かがさ、うん、で写真やめてくれっていうのに言われたらさ、それだけお菓子待っちゃうじゃん、うん、だから食い物の写真あげてるのは多分一番、
う
ん
う
ん、問題ないっちゃ問題ないんだよね、
う
ん、出来やすレポって
言って本当ですよ、
面白いんだと思う、誰ですかとか見知らぬ人から、うん、ひょっとして彼氏ですかとかってこう、うん、あのなんか言われたりするのが、うんうんうん、多分楽しいんだと思って、うんうん、それはもうでも要するに遊びだから、うん、誰かに迷惑をかけたと思うんだったら、うん、やめればっていう、うん、でまあその、うん、彼氏の気持ちが多分一番大事なんでしょうから、うん、一旦アカウントをお休み、うん、でやめるじゃなくてお休み、うんうん、ね、
そうだね、
でもやめないと思うんで、うん、死ぬしかないんじゃないですか、
その前にお死にになった方
が、お死になった方が死んだ方がよろしいんじゃないですか、そんなこと言っても分かんないバカであればというのが、
あれね、スマホ彼氏にスマホを、うん、に針金でぐるぐる巻きに行こうにね、うん、
彼氏のスマホ、
あ、じゃあ彼氏にその彼女の自分のスマホを、うん、あの針金ともにぐるぐる巻きに行こうにね、して使えないようにした方がいいんじゃないか
なんで、あれスマホは使っていいじゃないですか、
あ、スマホ使っていい
のね、そう、SNS の投稿と、
あ、やめると、
そうそうそうそうそうそうそう、
俺も厳しいことを考えてたと思います、うん、まあ、SNS のスマホもちょっとしばらくやめなよみたいなことかなと思ってた、
うん、やめねえと思うけどね、
やめないね、うん、まあやめないな、もう、まあそんな感じでね、まあ、
そんな感じでいいんじゃないかな、
とりあえず話つけたらですね、いいだろう、
結論で、ね、俺もね、俺も死ねばいいと思ってるんだけど、まあ、とりあえずみんなで叩いちゃかわいそうだから、
大人だね、
こうしてみたけど、
それは
分
かってますよ、うん、
まあ、
ね、
まあね、
分かってますよ、
成立させるためにちょっとやってみたんですよ、ね、
それ言っちゃ終わりだろみたいな、いきなりそれじゃ終わりだろみたいな、
そうそうそうそう、私の勤め先、
まだ
まだ、オッパブで、まあ残ってんだよな、オッパブで、女性20代 A カップ、こんばんは、私は1ヶ月ぐらい前からオッパブで働き始めました。そしたらまさかの裏に子供が5人いました。託児所代がもったいなく店に連れてきているようです。タバコもみんな平気で吸うし、音楽も大音量で流れます。そんな場所に子供を連れてくるのは皆さんどう思いますか？またそれは法に触れるのでしょうか？しかも子供が大泣きすると子供が飛ぶほどの力でビンタします。本当に見てて許せません。どっちみち通報すべきなのでしょうか、ということでね、あの日本のこの闇の部分、
まあそうですね、そうですね、
影の
貧富の差というか、うん、まあ格差社会を見る
格差社会、
怖い
怖い、ね、
投稿を見てしまいました、
ね、これはどう考えても俺作りだと思って
そう
ね、
うん、どうなんですかね、通報した方がいいです。
どこに、
本当に
児童相談所とかね、
やった方がいいですよ、うん、オッパブに、
オッパブはまあいい
としても託児所だろ、
託児所じゃなくて台がもったいなくって店に連れてきて裏に置いてるんだとか、控え室、
控え室的なね、うん、
で子供が大泣きするとビンタすると、
吹っ飛ぶ、
それはもうだって よくないから、あの通報した方がいいんじゃないですか、
ね、だけどじゃあその後に職を失った女の人はどうするの、
うーん、
まあ、オッパブだけが全てじゃない
ですか、ね、ないからね、オッパブじゃ
仕事は、
だから子供にビンタしてオッパブで働くぐらいならお前、やめた方がいいよって話じゃん、
まあ、何やってもビンタしそうだけどね、そういう人はね、
まあ確かに、ね、家でもビンタするしな、
これ、まあ、例えばその女の人がさ、オッパブで お客さん、
まあ、風俗だ
わ、そうそう、やってるから、うん、ただその、うん、もう俺なんか客として来てオッパブコーニーやってるとしたらさ、なんかあれ、うん、子供みたいなさ、うん、子供が急に出て、うん、見れない出てきたりしたらさ、うん、おおみたいなさ、うん、なっちゃった、
プレイ
しょ、プレイしょ、こっちゃんとしてはさ楽しめない
でしょ、そうそう、
逆にね、
お母さんみたいな
逆にいいわけ、
これはジョーカーだ。
いっそのこと、そういうシステムにしたらいいんじゃないか。
そういうことだよね。
そういう提案
一環でね。
プレ
イ、ね。あ、オプションにすりゃいいんだよ。
そうそうそうそう。
オプション料金、ね。
オプション料金。
子供が出て、
子供出てきて、え、なんですかそれみたいな。あ、こういうことみたいな、ね。
怖い。本当にこいつ最悪だ。本当こいつはね、日本に闇の部分を作ろうとしてるよ。深い闇を見た気分。
微笑み観念、微笑み観念
です、ね、うわうわうわうわ
で、まあ、あれ、
コンカーです、
コンカー、
ジョーカーならぬコンカーです、いやいやいやいや、
まあ、一件落着しました。
そうですね。
通報してください。
ちなみに、これ全部やらなくてもいいんです
よ。わかりました。映画の企画のコーナー、
はい、どうですか、デイム。どうですか、デイム。どうですか、デイム。デイムは。
ちょっと笑っとく。
やるならちゃんとやったから。
ごめんなさい、ごめんなさい。ダメだし。超ダメだし。
はい、
ちょっと途中でおかしくなっちゃった。
毎回毎回、一つの映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は七つの会議ということでね、はい、じゃあそれじゃあ始めようか。
ぜひとも
よしということでね、
何
やってんの、何やってんの、なんかテレビ番組のネタなの。
そう、なんかあったっけ。
いや、7つの会議でそれじゃあ始めようかって言ったん
で、ぜひとも
それね、
それ
ね、
そういうのをやろうかな。
今日のサプライズ、
サプライズ、
これが今日のサ
プライズ、ちょっと仕込んでみました。
先言っちゃうんだもんね。先言う
の俺とさ、だって本当わかんないと思った。
わかんないよ、
なんで
少しあったっけ、
なんでみたいな。
あったよね、
あったよね、最初の会議の週
ということで、7つの会議ということでね、テレビドラマ化もされた池井戸潤の同名企業犯罪小説を野村萬斎主演で映画化ということでね、中堅メーカー東京建電の営業一課で万年係長の、八角安見民夫はいわゆるぐうたら社員、トップセールスマンで、安見の年下である課長の 坂戸からはその怠けぶりを叱責され、営業部長北川誠が進める結果主義の方針の下、部員たちが必死で働く中、安見はひょうひょうとした毎日を送っていた。そんなある日、社内でパワハラ騒動が問題となり、坂戸に異動処分が下される。坂戸に代わって万年2番手に甘んじていた原島が新しい課長として一課に着任するが、そこには想像を絶する秘密と闇が隠されていた。安見役を自身初のサラリーマン役となる萬斎が演じ、香川照之、及川光弘、片岡愛之助等々、池井戸ドラマ常連俳優が顔を揃え、
池井戸常連だったんだ、
監督は陸王、下町ロケット、半沢直樹など一連の池井戸ドラマの演出を手掛けた小沢克雄ということでね、ちょっとあらすじこれは聞いててわかるかな、まあいいやね、うん、というわけでね、企業ドラマ
俺ね、いや、予告編見て、うん、ちょっと野村萬斎がなんかこういう役やるんだと思って、うん、まあ、池井戸潤さんのね、作品だってことも、あったんで、ちょっとまあ見ませんかというのをやったんですけど、あの結果として、めちゃめちゃ面白かったです、まあとにかくね、こんなわけねえだろうって思いながら、目が離せない、ずっと。それで、まあ、よかったところじゃ言うと、あの、ドーナツを売ろうとする女性、ね、あの社員の方が一人で、女の人が一人で、若い人が出てるんですけど、もう出てきた当初さ、男たちのドラマじゃなんだからさ、いらねえよと思ったこれ、こういう余計なね、なんかこう言ってみたいな、いらねえよと思ったんだけど、いや、いてくれて助かったってことですよ。もうね、いないとちょっと凝りくっついてね。あの人いてくれて助かった、あとはもうとにかくあの面白かったです、あの役者のさんの演技を見てるだけで十分楽しみました、私は、
まあ、ごめんなさい、僕もその流れ良かったと思う、あの朝倉亜希ちゃんね、あのなんかどうせちょい役なのかな、ちょっと出て終わりかなと
思って、うん、
まああの割とあんまり出てないんだけど、まあ、下町ロケットにも出てたり
そう出てるね、
して
ドラマにちょいちょい出てる、
そう、俺は最初見たのは相棒の何話かになんか出てて、なんか可愛い感じの人だと、それなんかまた出てて、まあ、結局最終的に最後まで出てた、ああよかったなみたいな、
役者の話で言うとあれ、香川照之が最後の方に変身するじゃん、なんか、まあ、顔芸で、あれすごかったね、
泣くところ、
まあ、最後の最後、どうするかっていう、自分が変わるべきか変わる、まあ、変わったところだよね、変身するところというか、あの演技というか、あのなんか口からね、なんか出てきたって、わーっ
と、エクトプラスみたいなもの、
プラズム的なものが出じゃねえかっていうぐらい、開演というか、すごかった。
なるほどね。
まこちゃん、どうでした
？俺ね、あの これ TBS 制作だからさ、うん、ラジオ TBS ラジオ俺毎日聞いててさ、うん、あの絵では予告編見てないのね、うん、ラジオで、映画の声のあれだけ予告編がバンバン流れてた時期があって、うん、で、野村萬斎 の、 セリフとかが、うん、まるで犬だな、イヒヒヒヒヒヒって、なんだこの、この映画は、なんだこれ、野村萬斎、またなんか、これ、きついなと思ってたわけ、思ってたんだけど、実際見てみたら、あ、そうでもねえなと思って、そうで、そんなに映像で見ると、そんなに悪強くねえなと思って、あ、普通の演技してると思って、スラッと見えたんで、よかったです。想像して、いた以上ひどいのを想像してたから、野村萬斎がなんかひどい演技してんじゃないかと思って怖くて
暴走しちゃ
って、誰も止められなくなっちゃったみたいな、
ね、
のを想像してたから、見てみたら普通だったんでよかったです。
でも暴走、これ演技してる人がさ、まあ、ほとんどほら舞台で主役張るような人ばっかりじゃん、出てるのが、うんうん、あれがさ、
歌舞伎が多かったね、
まあ、それがやっぱり見え切ってガン飛ばし合うからさ、うん、もう見てて楽しくてしょうがないですよ、うん、本当に、うん、野村萬斎結構好き放題やったと思うぞ、あれでも
やってると思いますよ、
うん、野村萬斎、片岡愛之助、うん、香川照之、うん、最初のところの、それこそ会議のシーンとかさ、うん、ちょっと香川照之、あれフルメタルジャケット入ってるでしょ、あれちょっと香川さん入れてるでしょみたいなさ、
結構最初から飛ばしてた
ね、 飛ばしてたね、
飛ばしっぱなしじゃないですか、いやこれ現場楽しかったろうなみたいな、でこれが本当に今 の、 その令和のね企業 の、 そのあり方なのかって言ったらどうかと思いますよ、こんな風に昔でも俺たちが学生ぐらいの頃は路上でああいうさ成績発表とかって見たことない？
あ、ないないない。
頑張るぞーと
か、あーやってたやってた。
そうそうそうそうそう。あの時代のなんか企業の気合の入れ方で、うん、今でもあんのかなこんなのっては思うけど、
ね、だから講習会みたいなね。
うん、それ関連で言うと俺そう池井戸文学をずっと見てて、うん、まあドラマはほぼ全部見てて、映画も多分ほぼ全部見てて、うん、ドラマは特に俺全部見てるから。うん、でね、今回見たんだけど、うん、ちょっともうね。もう飽きたというか、
俺すげえ新鮮だったんだけど、
ね、今回ね、うん、ふとね、今回特にそういう話だったからそうなんだけど、そういう会社員のね、うん、熱血会社員の話なんだけど、うん、やめちゃえばいいじゃんっていうちょっと途中で思い出してこんな今時さ、こんな会社は別に選べるしね、別に転職もするしさ、まあまあね、こんなみんなさ、なんか鼻血で出しそうな勢いでさ、目から血出しそうな感じでさ、やんなくてい
いんじゃん、
演技だけど、うん、こういう会社のね、うん、みんなさ、頑張ってさ、死ぬか生きるかみたいなさ、うん、そんなのやめれんじゃんっていう、ちょっと途中で思い出すと、
まあ、そこでやめられないのが現代社会
っていう、現代社会っていう、でもそれってさ、そう、
でもそうですよ、だから、うん、過労死とかの問題が出るたびに、そんな辛かったらやめりゃいいじゃんっていう声が出るけど、うんうん、やめられないんですよ。
いや、それがね、池井戸の作品でいうと、池井戸さんの作品でいうと、あれだよね、半沢直樹は確かにちょっとそういう系なんだけど、うん、なんだっけ、あれだ、陸王とかは、うん、あれは背負ってるわけよ、うん、あの会社をなんとかしなきゃいけないっていう、うん、自分の、まあ、3代目かなんかの会社を潰さなきゃいけない理由があるわけ、それぞれ、うん、で、それがないっていうふうにちょっと気づいてみちゃうと、うん、その辺の説得力は俺はちょっといまいち感じなかったんだよね、うん、そこの会社でその仕事をその隠蔽をやってるあの社長でもいいよね、まあいいよ、みんなそれぞれ抱え込んでるんだけど、それを抱え込むなんか必然性がいまいち感じられなかったんだよ、見てて、
うん、いや俺なんかそのなんか東京建電っていうのはもうなんか、もう何一部上場っていうか、なんかもうすごい有名な企業かなと思って見てたんだけど、なんか
下請けだ
ったね、下請けだったら、あれ中堅とかっていうからさ、あれでみたいなさ、だもう上の方の一部上場とかそういう企業だったら、まあ辞めない、まあ辞めないんじゃねえかなと思って見てたんだけど、うんうんうん、
でも基本的にはさ、飽きる飽き ちゃったっていうのは分かるのは、うん、基本的に空飛ぶタイヤと同じ話だよね、
構造はね、
構造的にはね、うん、あの隠蔽があってみたいなのが
あって、うん、あれはでも死んじゃった人がいるから、うん、だからあの家族、あの奥さん、うん、あの奥さんのためにっていう理由がまだ立つと思うんだけど、
でもこれから死ぬかもしれないみたいな人がいるわけじゃないです
か。そうそうそう、
まあまあまあ、
まあね、うん、飛行機
とか、ああそうそうそう
そ
う、うん、
そこはね、なんかいまいちなんかちょっと遠かったのか、うん、説得力がいまいち感じなかったんだよね、見てて、ね、うん、その必然性みたいなのももちろん話としては組んでるんだけど、うん、なるほどとかっていうふうにはもちろん大きい話としてね、うんうん、あるんだけど、それがちょっと遠すぎて、うん、その人たちのなんか行動理由にならないというか、そこはいまいち説得力がちょっとあんまり感じなかった
んだ。俺はだからサラリーマンの世界って全く分かんないからさ、ただもうなんて歌舞伎だと思って見てる、
まあ歌舞伎だよね、
もう演技してる人たちが楽しそうで楽しそうでさ、うん、社長いたじゃん、
橋爪
伊佐夫、うん、とかさ、うんうん、誰のせい、俺が被害者なんだよとかさ、うん、あ楽しそうみたいな、
楽しそう、
ね、あもう楽しそう楽しそうみたいなさ、うんうん、ね、あんなね、頭の上でビリビリのその有給の届け破ってさ、じゃあ死ねば死になさいよあなたみたいな、そんな人いないっていないけど、片岡愛之助が楽しそうにやってるし、いやーこれは現場楽しかったなーと思ってさ、なんかワクワクして見ちゃった俺。
そうファミリーだからね、みんなね、小沢さんもね、
そう止めなくていいんだもんだって。
まあ、その中でさ、あのやっぱあのアクセントになってるのが、あの及川ミッチーのキャラでさ、もうなんかもうやだもうこんなの
みた
いな。
及川さんはどう？
え？
及川さん、
あれもよく、あれはあれでさ、あのなんかあそこがさ、あのなんかこううわもうみんな感情移入できねえっていう中で、ミッチーがさ、やっぱりあのいや怖い怖い怖い怖い怖い鬼が来た鬼が来たみたいなさみたいなさ、そこあそこがやっぱり主人公じゃないけど、あのうん、あのキャラがあるからちょっとアクセントになって、あの感情移入できるっていうのはあるよね。
目撃者がいますうん、課長って呼ばれてるのに、うん、しばらく出てこないだからね、これおかしくてさ、見てて、大げさに言うと伊丹十三の映画を見てるとか、たけしの映画見てる喜びと同じ、あ役者さんが楽しそうに伸び伸びと自分がやれることをさ、うわってやってて、それを相手が受けて、またさらにやって、またさらにやってっていうのをこう全部見せてくれる感じなので、なんか伸び伸びとやってて、しかもさ、やっぱりプロなんだよね、やっぱ見ちゃうっていうの、ずっとそんなこと言わねえよみたいなさ、お年寄りは必ず取ってもらうぜ、そんなこと言わないですよって思うけど、なんか見ちゃうっていう感じ、それで加賀武みたいなさ、あんな嫌な人間いないってね、
加賀武出た瞬間、こいつが絶対一番悪いって分かるもんね、うん、最初のシーンでね。
あと俺途中まで世良政則だって分かんなくて、
あ
見たことない、
地味な雰囲気、
ね、見たことない、なんかおじさん俳優これ誰だろうなと思って、世良政則だったんだと思って、あとこれなんかあのちょっと謎解きみたいな、ほらあの八角さんの動きが謎で、なんでみたいなのだったから、ちょっと空飛ぶタイヤもなんか最初からもう
分
かってたから、だからそれがちょっと、
そうね、
だからちょっとその辺で、ああちょっと今までとちょっと違う感じ、
そうね、
だからちょっとその辺で面白か
ったな、探偵物的なみたいな
ね、
う
んうん、
もう飽きたな
本当に
池田君相当これドラマ版だと、八角さんが吉田鋼太郎か、
いやいや八角さんが
吉田鋼太郎だよ、
いや東
違うそれはあの、
NHK の
課長ミッチーの役が東山、
うん、
で吉田鋼太郎が八角さん、したドラマ版ちょっと見たら、あの会議室で眠りしてたんで、であの場でお前で襟首掴んじゃうの、
うんうん、
でそれであのパワハラだっていうことを訴えるっていう、
ああなるほど、
そうそう、だからあんなことないですよ、じゃあ死ねばみたいな、うん、ドラマ版はあんた会議舐めてんのか、それとも仕事舐めてんのか、それとも俺のこと舐めてんのかよって襟首掴んだんで、やめろよって言った後でパワハラ訴えられたんでっていうことになったり、
まあ多分俺 なんで辞めればいいじゃんって工藤ちゃん言ってると多分ね、あのゼノックスの下請けだけど、ゼノックスの下請けだったら多分一生もうね、あの
食いっぱぐれ潰れない、
潰れないんですよ、じゃないかなって、うん、っていうことで多分みんな辞めないんじゃないかなと思うんですよね。
いやそもそも会社員を目指すっていうさ、まあ、姿勢がどうかなとかね、
それはしょうがないよ。
社会のさ構図としてさ、それしかないのかと。
でもね、うん、なんで池田文
学。いやだからそれが大好きだった、それが大好きだったんだけど、そこを疑問に思っちゃったら、なんか成立しなくなっちゃって俺の。
それはしょうがないだろ、サラリーマンの世界を描いてる人なんだから。
それはしょうがないんじゃない。
うん、
まあ、最近じゃあやめますわ。じゃあもうストーリー続かない。
終わりじゃねえか。
こんな隠蔽ばっかりしてる会社やめますわ。終わりかん。
主人公
そんなこと言ったらね、香川、あの、あれですよ、香川照之が、またまた顔芸でね、
泣いてんのか笑ってんのか。
やめないでみたいな、そんな感じになりますよ。
香川照之さんすごい人なんだね。
すごい人だけど、まあ大体いつも、ゲート作品でああなるのね。顔芸。
顔芸はすごい。
そうなんだ。毎
回そうです。毎回。
爆発してるなと思
った
。すごい
な。あと、なんだっけ、武勇伝の人。
ああ、
藤森さん。
藤森
さ
ん。ね、
エンジン全開でやってるなみたいな、
ね。頑張ってたね。
楽しそうだなみたいな。
慎吾ちゃん、
そうそう。あそこまでオーバーアクトでやっても、うん、あの、相手がああいうクラスだと別に動じない。すごいなぁと思って。だからやっぱり、伸び伸び演技、あの、できる人は伸び伸び演技してるのを見てる喜びってすごい。うん、ありました。だからこれが果たして演出としてどうなのかっていうのよく分かんないけど、皆さんもう、あ、もう OK です、OK ですみたいな。
もうそういう、本当だから本当歌舞伎の世界のお約束だから、
うん、
あれはもう完全に演技一連は、
うん、そうでしょうね。俺は楽しかった、見てて。
同じだよね、だから毎回ね、うん、
やっぱり男がね、ガンを飛ばし合う映画っていいですよ。ガンを飛ばし合ったの引き見てるってのはね、大好き俺。
でも小泉孝太郎がなんかちょっとあれだったね、逃げの演技をしてる。あんまり入ってなかったね。
うん、で、あとボルトがね、ブチンと飛んだぐらいで、みたいな、そんなことはないだろう、いろいろ、それもあります。それから、最後のセリフでさ、さーて、居眠りの時間だって終わるけど、それまで居眠りしてるんだよ。何してんだってさ、なんかよくわかんないんですよ。よくわかんないけど。
最後の一人語りも別に大したこと言ってないからね。
大したこと言ってない
んですよ。あれ、ほとんど経済誌のさ、コラムレベルだよ、言ってることは。この内容は。マジで。コラムだよね。
これだから、ね、途中、やっぱ途中で乗れたんですよ。あ、楽しいなと思って見たんで。で、最後に、あの、役所広司が出てきたんですよ。あ、役所広司出てきた。
あ、そうそう、
出て
きた、出てきたね。
役所広司どこに出て
きた？最後
一人の、あの、
まあ、弁護士なのかな。
ああ、は
いはいはい。第三者委員会みたいなところで、どういうことがあった
か。なるほど、なるほど。
あ、あれ役所広司だった。
うん、そうそうそうそう。うん、あと、やっぱちょっと面白いのは、まあ、あの、八角さん、なんかちょっと出てきた時なんか、あ、山岡四郎テイストだなと思ってて、で、なんかあのネクタイゆるゆるで、あともう一つ岡田なんとかっていう、あのじあのクレームセンターみたいな、だからもうなんかネクタイゆるゆるだから、
あの人もすごかったね、もう目が
記号的な、
記号的なの
分かりやすい、
やる気のない社員
がネクタイ緩める、それがちょっと
不良はホック外してる、ガクラのホック外してるって
、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、そうそうそう。
いやだからさ、ネジのコストってさ、そんなでかくないでしょっていう、つまりそれをさ、コスト下げるためにみんな隠蔽したわけでしょ、コストを下げるために下げたことをバレないようにするためって言ってたんだけど、あんなシートのさ、シートのネジだよ、止めるネジ、
はい、
そんなにコストってさ上がるってか、そんなパーセンテージ高くないんじゃないかっていう。
いやーでも
でかいか、
でかいんじゃないの、やっぱ
そう、規模が大きいからちょっと減らしただけでも、うん、ものすごい量使ったわけでしょ、だから、
いや、そうそうそう、だからそれをだからなんつうの、うん、それをまあ圧力かけられて、これ票を渡してとかさ、社長がね、自ら、まあまあ、ネタバラシだったけど、そこまでやるかってちょっと思ったけどね。
どうなの？
ネジぐらいで。だって、椅子を作ったわけでしょ、あの、
あの、まあ、椅子だね。
椅子。
だったら、もっといろいろ抜くとかあるんじゃないのみたいな。
あ、
バネをさ、細くするとかさ。
いくらでもコストダウンできちゃう。そんなことを言うんだったら、会議室でミッチーがね、 いずれは吹っ飛ぶかもしれないんですよって言って、いずれ自分で投げる演技の方が俺は問題だと思って。でも俺は
言うところね。
そう、俺は許せるから。うん、何やってんだって思うね。そう、歌舞伎ですよ。ま
あ、確かにね。
歌舞伎です。
話じゃない。
桃太郎侍の出みたいなんですから。ただ、もうどうでもいいかなと思って、俺は。そういうリアリティの部分
です。いや、俺もう引っかかっちゃったんですよ。リアリティで見てたからです
ね。リアリティはないでしょ。
池井戸文学と思って見てたから。
ああ。
確かにね、ネジね、
まあ、わかんないけどな、
まあなんかほらネジ工場工場みたいなのを見せたいとか、
あれよね、
好み、ね、好みではあるよね、
あのそうね、
あれを見せたいってなった、まあ、そう言われれば、俺もなんか張り込んじゃってるからさ、あネジの不正かだから、今そのそんなコスト
そんなコストかかんない、
あそれちょっとわかんない
かなみたいな、でもやっぱり共感を持って読まれてるんでしょ、池井戸、ま
あ、サラリーマンやね、
全然読んだことない、
うん、サラリーマンね、
サラリーマン全然
ああいう人いないでしょ、
あのいいとこのサラリーマンだもん、だってなんだかんだ言ってさ描かれてるのさ、ね、もう初はない、ね、まあね、今回の東京県連もさ結構ね、うん、いいサラリーマン、
まあね、
そうなんだ、じゃあでしょって全
国一流、
一流企業
一応上場してる
ね、うん、そうそうです、うん、
まあどうだろうね、どっちがいいんだろうね、はい、辛い思いして給料をもらって、いい給料をもらって辞められないみたいなのがね、
まあ、あるとは思うけど、今でもああいう、
うん、そうね、
高給取りのところだと、
うん、せめてなんかね、それぞれ抱えてる何かがあってこの会社辞めらんないみたいなのが、まあ、誰か一人とかでも出てれば、
まあ、確かにその家庭の状況みたいなのは、
そうそう、
ま
あ、娘病気とかじゃなくてもいいんだけど、なんか理由が、俺は欲しかった
ね、俺ね、だから空飛ぶタイヤで乗れなかったのがさ、うん、家庭の状況がそう出てくるところなんですよ、
あれはですね、
そう、あのね、いらねえだろうと思ってるわけ、男が一生懸命仕事してんだからさ、あんなもん別に切ったあったの世界だったからさ、いらねえべって俺は思っちゃうんだよ、だからそれがないんで俺は逆にすごくスラッと見えた、だから原作はひょっとしてそれぞれの家庭の事情とか、やっぱり会社辞めらんねえって事情は多分描かれてるんだろうけど、うん、ないでしょ、
切ってる感
じ、ね、切ってるんだと思うわ、だから俺は逆にそこがすごく良かったなと思って、うんうんうん、なんだっけ、やってることはさ、飛んで埼玉と実は同じなんですよ、うんうん、現場の人たちがもうエンジン全開でこうバーッとやってるっていうあるけど、やっぱりプロの演技のしてる人たちのやってるところを見る方が楽しかったなっていうのが、うんうんうん、俺はもう素直に
演技はね、うん、全開だったね、
全開、こうじゃないか、たまにはこういうのないとさ、うん、っていう、なんかこうね、で、あの人たちが果たしてどれだけサラリーマン経験あるのかどうかちょっ
と、まあ、ないよ、ないよ、役者さんだよね、うん、
それこそクレーム係のね、あの岡田なんとかだってね、会社あんな不適されてんだったら会社辞めちゃえばいいじゃんと思うんだけど、やっぱりね、ゼノックスのだからね、やっぱ、ね、
そんなにゼノックス
お金がいい、
絶対行った方がいいんです
よ、じゃあ、うん、地方に飛ばされたとして
もでも行った方がいい、
うん、まあ、そりゃそうだろうな、
行った方がいいです、
うん、一流企業だ
もんな、会計と営業があんなに仲悪い組織なんてないでしょ
なんで、うん、まあ、まあ営業ほら営業で接待でとかってやって、で、まあ厳しいみたいなね、まあ、あるって、もしかしたら、ね、あるかもしれない、
経理が厳しいところだったね、
あるか
も、そんなの落とせねえよ、こら、
でもさ、みんなの会議でやるときに、うん、こいつが不正してるかもしれないって密告するとかって、うん、あるの、あんなことって、
あれも
分かんないけどさ、悪人ばっかり、俺はそんな感じじゃないですよ、
こんな感じでね、まあ、いいんじゃないでしょうかね、ちょっと飽きた、
もう卒業、
卒業、経営の文学の卒業ということですね、はい、じゃあよろしくお願いします。